日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成兼アシスタント代行の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
いよいよゴールデンウィークですよ ね。
そうですね。
皆さんはどのようにお過ごしでしょうか。今回の週刊日経トレンディでは、最近増えてきたニッチな家電の話題とオーダーバイキングについて取り上げます。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、番組前半は見えた白物家電の新たな鉱脈と題してお届けします。実はね、このところ白物家電の市場は厳しい状況が続いています。
はい、
日本電機工業会の調査ではね、国内の家電出荷額というのは今年1月まで7ヶ月連続で前年同月比マイナスとなってるんです。
厳しいですね。
家電エコポイントによるね、需要の先食いといった影響は一段落したようなんですけれども、売り場の流れを作るようなね、そういったその目玉商品が見当たらなくて盛り上がりに欠けてるんですね。ただね、そんな環境でもヒット商品というのは生まれてるんですね。最近の傾向として、まあ著しいのは、これまで主流と言われていたファミリー層向けの大型で高機能の家電よりも、単身世帯とか2人世帯向けの製品が好調ということなんです。
そうなんですね。小型家電っていうとですね、ちょっと前までは、まあ、安いけれども機能もそれなりみたいな、そういう商品が多かったんですけれども、最近では小型でも高機能っていうような商品がたくさん出てきてますよね。
そうなんですね。その背景にはね、最近の消費者の思考の変化というのがあります。
はい、
共働き世帯は夫婦の時間を大事にしたいという理由でね、家事の手間を軽くできる高機能家電を買う傾向があるそうなんですね。
あ、確かに。うちも共働きなんですけれども、家電買うならできるだけ機能がしっかりして便利なものを買いたいなというふうに思いますね。
あとその団塊世帯でもね、子供が独立して夫婦2人の生活になった場合に、小型でも高機能な製品を購入したいという声がねあるんだそうですよ。
最近のニュースでですね、日本の人口はまあ減少しているんですが、世帯数は逆に増加の傾向にあるというふうに取り上げられていました。ということは1世帯あたりの人数が年々減ってきているということですよね。
はい、厚生労働省の、ね、調べによると、単身世帯と夫婦のみの、ね、世帯合わせた2人以下世帯というのは2010年で 48.1% です。これがね、2015年には全世帯の過半数を占めるという予測もあるんですね。
はあ、ということはこれまで白物家電のメインターゲットっていうのは当然ファミリー層だったわけですけれども、今後は2人以下の世帯へとターゲットをシフトしていく必要があるってことですよね。
まあそうなんですね。で、こうしたその流れをいち早く掴んでヒット商品を次々と生み出しているのがパナソニックなんです。
はい、この番組でもご紹介しましたけれども、パナソニックは去年4月に小型ドラム式洗濯乾燥機プチドラムを発売しましたよね。
はい、これはね、その従来型の製品並みの機能を備えてるんです。で、パナソニックはこのプチドラムの発売でドラム式洗濯乾燥機の販売台数をおよそ 1.3 倍に押し上げたんですね。で、パナソニックによるとね、従来サイズのドラム式洗濯乾燥機の販売台数は、まあ、ほぼ横ばいなんだそうです。
はい、
つまりね、およそ3割のその販売台数の増加というのはプチドラムが新しい市場を作ったと考えられるんですね。
この手元にですね、今 Google が2011年の12月に発表した国内の検索キーワード急上昇ランキング家電製品部門っていうのがあるんですけれども、1位がテレビ、で3位が掃除機、で2位にプチドラムって入ってるんですよ。でこのトップ3のうち商品名で具体的に検索されてるのってこのプチドラムだけですよね。まあ、それだけ消費者のプチドラムへの関心が高いっていうことが伺えますよね。
で、まあ、こういったそのプチドラムの成功というのはね、少人数世帯向けに本格機能を備えた小型家電の需要がこれまで眠っていたことを示したっていうふうに、ね、そういうふうに言ってもいいと思うんですよね。
でこのパナソニックなんですが、2月にプチ家電の第2弾プチ食洗っていうのを発売しました。
はい、
これは水切りかごと置き換えができる程度のサイズに抑えた商品ですよね。
卓上型の、ね、食洗機市場というのは2003年には年間50万台以上の規模だったんですけれども、その後は、まあ、低迷してね、2011年には年間17万台ほどとなってるんですね。まあ、かなり減ってますよ ね。 そんな中ね、プチ食洗というのは月の生産を7000台も予定するその強気のスタートというのを切りましたが、発売後の2月3月は最初の計画の2倍のペースで売れてるんだそうです。 でパナソニックによるとね、発売前に30代共働き夫婦を対象にね調査を行ったんですって、はい、そうすると消費意欲が高くて特に男性の反応が良かったということなんです。
そうなんですね、うん、
でね面白い結果も出てるんですね、はい、プチ食洗は乾燥機能を除いて価格を抑えたモデルも用意したそうなんですけども、はい、一番売れているのはエコナビとか除菌ミストといったその従来サイズの食洗機と同じ高機能を搭載した最上位機種なんだそうです。
おお、やっぱりそのヒットを生む鍵っていうのは小型化っていうだけではなくって高機能っていうのにもあるんですね、
う
ん、
そうなんですね。でそういったこう隠れていた、ね、ニーズの掘り起こしによって売れている製品というのは他にもあるんですね、はい、例えば東京の、ね、秋葉原のヨドバシカメラではダニ取り機能がついた布団専用クリーナーというのが単身者によく売れていると。
なるほど、
うん、
一人暮らしで働いてると、うん、布団干す暇がないですもんね。
はい、そうですよね。
なるほど、
はい、でそういうその悩みがありますね。それを解消できることが魅力的に映るようなんですね、はい、この他にも男性向けのリビ用家電が売れていたりとか、一人暮らしの学生が低価格の、まあ、洗浄機能付き便座を購入するといったそういった動きも目立っているんですね。
はあ、全体的に生活にこうプラスアルファの価値をもたらすような日系の商品っていう形がまあ売れているという、
そうですよね、
ですね、
うん、でまあ、これまでは主流ではなかったニーズを掘り起こす製品っていうのが売れてるわけなんですけれども、はい、家電市場の新勢力として注目を集めそうなのがアイリスオーヤマなんですね。
アイリスオーヤマっていうとあの収納とかそのプラスチック製品のイメージがありますけど、
はい、そうですね、収納用品とかガーデニング用品そしてペット用品といったそのホームセンターでね取り扱う商品というのを主力としてるんです ね、
ですね。
なんですが最近は家電製品の開発とか販売を積極的に進めていて、2012年度の計画ではホームエレクトロニクス事業というのが最も売上規模の大きな事業になるというほどの力の入れようなんですね。
知らなかったです、
うん、
へえ。
でね、実はねもうすでに隠れたヒット商品も生まれてるんですよね、
はい、
人がいない時には自動で消灯する人感センサー付きの LED 電球です、
はい、
でこれはね通常の電球と取り替えるだけで他の器具が必要ないという手軽さとね節電に対するまあ意識の高まり、これとマッチして2011年の4月の発売から1年足らずで120万個を売ったんですね。
そんなに売れてるんですね、
うん、
あの LED 電球市場って言いますと、うん、2011年の1月から12月のいわゆる歴年で、
はい、
まあ、大体2000万個ぐらいの規模って言いますから、それを考えるとめちゃめちゃ売れてるっていうのが分かりますね。
そうですよね。で実はアイリスオーヤマは当初軽家電と呼ばれる5000円以下の調理家電を中心に参入していたんですけれども、はい、今はユーザーの不満を解消するようなソリューション型の製品開発にシフトしてるんですね。でこの人感センサー付き LED 電球というのはもともと防犯用のセンサー付きライトを共同開発していた中国メーカーのセンサー技術を応用したものなんです。
そうなんですね、うん、さらにですね今年3月にはペット用品開発で培った毛取りブラシのノウハウを活用して、うん、全く新しい掃除機のヘッドを搭載したサイクロンクリーナーを発売しました。
はい、これも面白いですね、
はい、
ヘッドの動きに合わせてブラシが往復してペットの毛や髪の毛などがねその絡みつくことなくスムーズに吸い取れることを売りにした製品なんですね。サイクロンクリーナーは国内で年間240万台の市場というのがあるんですけれども、はい、アイリスオーヤマの製品だけで年間およそ20万台ほどは売れると見込んでいて、まあ、期待の高さがね伺えますよね。
すごいですね、
うん、
でこのアイリスオーヤマはホームセンターにもともと強いということだったんですけれども、はいはい、2012年からは家電量販店向けに1000人の営業部隊を組織しているそうです、うん、でこれで販売体制を整えて家電メーカーを追い上げようという狙いだそうです、
はい、まあ、今家電市場というのは価格競争が激しかったりとか主力製品の低迷に苦しんでるわけです ね、
そうですね。
なのでこのニッチな製品の開発というのは、まあ、各メーカーが生き残りをかける戦場の中心になっていく可能性というのがあるわけですね、うん、さらにね流行るといった海外勢の、まあ、参入も増えてますよ ね、
そうですね。
今後ね店頭にはこれまでにはない特徴のある、まあ、製品がね並ぶこととなるかもしれません。
今発売中の日経トレンディ5月号では今回ご紹介した内容をより詳しくお知らせしています。ハイアールについても詳しく、はい、取り上げていますのでチェックしてみてください、はい、
週刊日経トレンディ番組の後半はオーダーバイキングで得をすると題してお届けします。
オーダーバイキングって言いますと、うん、注文した料理をテーブルまで運んでくれるタイプの食べ放題ってことですよね。
そうなんですね。出来たての料理が食べられて、まあ、ビュッフェスタイルのように自分で取りに行く煩わしさもないんですね、うん、郊外とか街道沿いにはもともと食べ放題のお店というのは多いんですけれども、ね、ここ数年はこうしたそのオーダーバイキング店というのが急増しているんですね。でさらに大手外食企業の参入というのも相次いでいるんです、
はい、スカイラークもその一つです、うん、2010年5月に焼肉のオーダーバイキング業態うまっカルビっていうのを立ち上げました、
はい、
う
ん、現在20店を展開してるんですけれども、多くは同じグループ内のファミリーレストランジョナサンの店舗からの転換なんですね、うん、飲食店は客単価が下がり続けていて、ファミレスの客単価は高くても1000円ほどなんです。なので単価アップにつながる食べ放題は魅力的ということなんですね。
なるほどですね。ただそのオーダーバイキングっていうのは、うん、料理を運ぶスタッフさんが必要になってきますから、
はい、
お店の運営コスト自体はなんかビュッフェよりもかかるような気がするんですけど。
そうですね。でもね、実は店にとって大きなメリットがあるんですね、
はい、
例えばビュッフェ皿を置く、まあ、スペースをね設ける必要がないじゃないですか。なので、
はいはいはい、
すぐに食べ放題というのを始められるわけですね。
なるほど。
あとその料理の作りすぎによるロスというのも減らせると。
ただですね、
うん、
食べ放題にお店に行くとなるとですね、
はい、
どうしても考えてしまうのはですね、絶対に元を取りたいと、はい、いうことだと思うんですよ。
今回編集部ではオーダーバイキングを行うね、その焼肉とかイタリアンといったチェーン店での上手な活用法というのを探ってみました
バイキングの活用法特集っていうのがすごいですよ ね、
はい、
さあそれでは最初に焼肉についてお話を伺います、
はい、まあ、去年はね焼肉業界にとって東日本大震災やセシウムの問題などが重なってね非常に厳しい1年だったんです ね。ただ業界関係者によるとね、オーダーバイキング店だけが伸びているんだそうです、
うん、
その要因の一つがオーダーバイキングは注文を受けてから肉を調理するじゃないですか、
はい、
なので鮮度の面で安心感が得られるという点なんです。
あ、ということですね、うん、今回の調査で尋ねたのは4つのチェーン店です、
はい、
焼肉キング、うん、うまっカルビ、
はい、
牛角、
はい、
焼肉伝、
はい、
でですね、今回の調査は、うん、担当記者さんだけではなくてですね、うん、大食いタレントの三宅智子さんと行ったそうです、はい、
そうなんですね。
身長152センチ、はい、体重38キロってもかなり小柄なんですけど、どれだけ食べたのか後で伺ってみましょうか、
はいはい、まずね、そのお得なコースというのを調べてみたんですね、
はい、
でそれぞれのお店ともね、選べる品数によって料金が違うコースを2つか3つぐらい設けてるんですね、
はいはい、
で最もお得感というのがあったのは、どの店も料金が2番目に安いコースなんですね。
あ、はい、
一番安いコースと比べて500円ほどのプラスで、まあ、品数が一気に増えて単価が高い肉も食べられるんですね
うん、うん、
例えばね、焼肉キングでは2番目に安いコースと、まあ、一番高いコース、この2つで単品だと924円のハラミステーキといったものが食べられます。
でどれだけ食べれば元が取れるんですかね、
うん、まあ、それはね、いろいろまあ工夫したんですけども、
はい、
アラカルトメニューの金額というのを参考にしてみました、
はいはい、
あ、ただしね、焼肉伝を除く3店は食べ放題の一皿の肉の量を単品で注文した場合よりも少し減らしてるんですね、
はいはい、
でそこで単品と食べ放題それぞれの肉の量を調べて元が取れる量というのを算出してみました、
はい、
その結果ね、カルビだけを食べるのならばどこも 400g から 500g で元が取れるということが分かりました。
でも400から500っていうと普通の焼肉屋さんだと3人前から4人前ぐらいですから、
うん、
結構な量ですよね、
うん、
その今回取材に同行された大食いタレントの三宅さん、この量を食べきれたんですか？
三宅さんはそれぞれのお店でね、どこでも10分弱で完食しましたね。
この量ですか？
はい。
記者さん大変でしたね
記者はね、40分ほどかかったんですね。なんだけれども食べられない量ではなかったと言ってました。
38キロしか体重ないのに10分で食うって、ま
あ、すごいですね、
すごいですね、
すごいですね。
でこの焼肉っていうとですね、うん、あの食べ盛りのお子さんを連れて行くっていうケースが多いじゃないですか、
は
い
は
い、
ファミリー用ですよね、
はい、その場合お得なお店っていうのはこうあったりするんですか？
もちろんもちろん、小学生がいる場合に最もお得なのは焼肉伝なんですね、
はい、
他のお店では小学生は大人料金の半額なんですけれども、
はい、
例えば伝の2番目に安いコースね、ここでは小学4年生から6年生が1050円、
はい、
小学2年生3年生は710円、さらに小学1年生以下は全コストも無料 というふうになるわけですね。
学年ごとに料金設定があるんですか。
細かいですよね。
まあ確かに子供は成長段階で食べる量が違いますから、うん、まあ、ありがたいっちゃありがたいですよね、うん、
それからね、シニアの料金も調べてみました、はい、65歳以上のシニアが利用する場合は牛角が非常にお得でね、はい、半額に設定されてます。
そうなんですね、うん、っていうか本当よく調べてます ね。さあ、それではですね、イタリアンの方もちょっとお伺いしたいんですけれども、
はい、イタリアンでもね、このオーダーバイキングという形式の店が増えてるんですね、はい、ピザやパスタは炭水化物じゃないですか、はい、なので食べられる量に限界があります。
そうですね、
そこでね、フードコンサルタントの池田恵里さんと一緒にオーダーバイキング店のピザとパスタのサイズ、重さ、食べ応えといったものを確認してみました、うん、
調査したのは関東で展開するピザハットナチュラルと、東海を拠点に成長して最近東京にも進出してきたボーノイタリア、はい、そして外食大手のコロワイドが運営するラパウザです、
はい、ピザや、ね、パスタをいくつも食べたい場合は一品の量が少ないボーノイタリアというのが向いてます、うん、でこちらは、ね、単品で提供しないので一品あたりの価格というのはわからないんですが、うん、お店によると、ね、ピザかパスタを4品食べれば元が取れるそうですよ。
4つか、はい、
結構でもありますか ね。パスタは自家製の生麺で、ね、スープも手作りです。一皿の量も少なめで食べやすかったんですね、うん、ピザも少量なんですがもちもちとした食感で食べ応えがあるのでピザだけを4品食べる人は苦しいという人もいるそうですね。
このピザハットナチュラルの方も単品では提供しないんですが、はい、まあ、ピザやパスタを2品は食べてほしいということですね、う
ん、
はい、
まあ、池田さんのね、ピザハットナチュラルの評価というのはピザは高級感のある本格的な味なんですけれども、はい、生地が厚くて一人で何枚も食べるのは難しいといった印象だったんですね、そしてパスタは塩味が濃いので何皿も食べられないということなんだそうですね。
そういうことですね、ただそのピザハットナチュラルの場合はサイドメニューのビュッフェがありまして、はい、こちらが結構充実しているそうです、うん、まあ、ですのでピザかパスタをメインにしてサイドメニューを楽しむという作戦もあると書いてありますね、
はいはい、ラパウザはね、単品での提供があるので基準が見えやすかったんですね、はい、700円台のパスタを頼めば2品で元が取れるんです。
ああ、そういうことですね、う
ん、こちらのピザは薄いクリスピータイプなんですね、うん、パスタの量は多いんですけれども細麺でどちらも食べやすくなってます。お3点の中ではね、一番楽に食べられるといった、まあ、印象でしたね。
楽に食べられるっていうのもすごい基準ですけど
ただしね、このラパーザでは最初にサラダとフライドポテトのセットが出てくるんですね、
はい、
この2品でお腹が膨れないようにしたいところですね
そんな作戦
もね。そうなんです。あとそのラパウザだけドリンクが料金に含まれてませんでした。
あ、そうなんですね、うん、ただその今の作戦もそうなんですけど、はい、元を取るのは確かに大事なことなんですけど、はいはいはい、一番大事なのはやっぱ味ですよね、ま
あ、その通りですね、うん、焼肉をね、一緒に取材した三宅さんはね、食べ放題でこんなに美味しい肉が出るとは思わなかったという感想だったんですね。フードコンサルタントの池田さんもね、はい、かつて食べ放題といえば冷凍品をね、温めて出す店もあったんだけれども、はい、今回どのお店もこれだけ質が高い料理を食べ放題で提供しているのには驚いたというふうに話してたんですね。
まあ、確かに安かろうまずかろうではお客さんつかないですもんね、
う
ん、
オーダーバイキングを行う、まあ、各社はね、料理の限界以外でコスト削減に、まあ、取り組んでるんですね、はい、例えばタッチパネル式による作業の、ね、効率化を図ったりとか、はいはい、居抜き物件の活用で初期投資というのを抑えてるんですね。
なるほど、まあ、美味しい料理を安く提供するための隠れた企業努力っていうのがあるんですね、
はい、この本格的な料理を安い料金で好きなだけ楽しめるオーダーバイキングは今後ね、さらに広がっていきそうな気配ですよね、
はい、今発売中の日経トレンディ5月号には、今回ご紹介した焼肉やイタリアンの他に居酒屋、中華料理についてもお知らせしています、はい、ぜひ本誌の方チェックしてですね、このゴールデンウィークの食事に役立ててください、はい、番組後半はオーダーバイキングで得をすると題してお届けしました。
チェックマンズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者の方が今一番気になっている商品サービスは何でしょうということで、今週はチェックマンさんをお迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
はい、日夜最新の消費トレンドを追いかけているチェックマンです、よろしくお願いします
ということでですね、今回ご紹介いただくアイテム何でしょう。
突然ですが、私はなぜチェックマンという名前で活動しているんでしょうか。
そこから
ホテルチェックを専門としておりまして、まあ、専門ではないんですけど、
あのトレンディでよくやっているその部屋の広さからもうアメニティの一つ一つからチェックしているあのホテルチェック、
おっしゃる通りですはい、そして私チェックマンはそのホテルチェックで訓練されすぎてですね、はい、今やプライベートの旅行でも部屋の汚れをチェックしそしておもむろに写真を撮り始め、メジャーを出そうと思ったところで、あ、これはプライベートの旅行はい、本題に入ります本日ご紹介いたしますのはファーストキャビン羽田ターミナル1。はい、これはですね今注目されているネオカプセルホテルとでも申しましょうか。
ネオカプセルホテル、
はい、こちらは、大阪の御堂筋の難波とそれから京都の烏丸にすでに2店舗構えております、はいはい、ファーストキャビンというホテルの、新しい、ホテルでして4月の23日にオープンいたしました、はい、特徴はですねファーストクラスとそれからビジネスクラスという2つの部屋タイプの設定がございまして、はい、それぞれ 4.2 平米とビジネスクラスはなんと 2.5 平米となっております。ファーストクラスの方なんかはですね、うん、もうあの普通のお部屋に近い感じにベッドとそれからサイドテーブルがあって、はい、はい、一応人一人自由に動き回れるぐらいのスペースは確保されていると、
うん、そうなんですね、
はい、なので、まあ、ビジネスホテルとカプセルホテルの中間とでも申しましょうか、うん、はい、ちなみにお値段は、正規のレートですけれども、うん、ファーストクラスの方が1泊5900円、うん、ビジネスクラスの方が1泊4900円、デイユースでも利用することができます、うん、ファーストクラスの方が2時間2000円で1時間あたり1000円追加、うん、ビジネスクラスの方が、2時間1600円で1時間あたり800円追加と、うん、になっております、有料で使えるパソコン、コインランドリーも用意されておりまして、羽田の方は紹介されているお部屋数の合計ですと130室となりますので、うん、はい、まあ、それなりのお部屋数は
そうです、ね、
はい、確保されているということになりますね、
うんうん、まあ、羽田ということなんで、
はい、
乗る人がちょっと仮眠を取ったりとかそういうことなんですね。
ここから先はオチになりますので、
なるほど、
そうですか、じゃ あのできるだけ早めにそのこちら参りましょう、うん、チェックマンズスコアですこんなせかされ方しても初めてですけれどもさあ、このファーストキャビン羽田ターミナル1のホニャララ度を10点満点で採点していただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、ホテルの未来を変える度7点でお願いします
あ、じゃあこの点の解説を、
はい、いや、まあ、特段の理由はないんですけれども、まあ、ホテル業界としてはこれまで泊まらなかったシーンでも泊まっていただくというのが、うんうんうん、はい、これから打てる策ということでは、うん、まあ、やらなければいけないことになってまして、うんうん、出張が、まあ、皆さんどの会社でも減ってますね、はい、減ってる中で、はい、デイユースなんかも導入してですね、うん、どんどん気軽に利用していただくというのが、うん、これからのホテルのトレンドになっていくかと、うん、日本経済新聞本社にほど近いパレスホテル東京ですね、
はいはい
はい、こちらも5月の17日にオープンするんですけども、
ね、注目ですね、
はい、注目ですね、これも日々気軽に利用していただくということを一つのコンセプトにしておりまして、うん、エビアンのブランドを掲げたスパが中に入るんですけれども、はい、なんと50分1万3000円から利用することができると、
はい、
今までにないバジェットプライスの高級ホテルのスパということで、
いまいち反応が、
ちょっと反応がかましくないんですけど、
高いと思ったんですか？
はい
まあ、スパは高い、
ね、これは
安いですね。
これはですね、従来の、高級ホテルのお値段からすると、うん、もうすぐ価格破壊でございまして、
うん、だって使ったことないもん
これは業界新刊ということで、はい、ぜひ使ってみていただければというふうに思うんですけども。
そうですか、
はい、
わかりました
どうすればいいんでしょうか、これ。この
ちょっといまいち落ちない
落ちなかったですね。さっきすごい落ちなんでっていうふうにしてすごい期待したんですけど、
ね、そう、結構今待っちゃってるんですけど、うん、ということでチェックマンズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の今最も気になる商品をお届けします。 今回ご紹介したのはネオカプセルホテルともいえるファーストキャビン羽田ターミナル1でした。チェックマンさん、ありがとうございました。
はい、もしまたお呼びいただけるようでしたらお会いしましょう。さようなら。
なんで最後にそんな後ろ向きなんですか。今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。いや、このオーダーバイキングで渡航するの記事がですね、はい、ものすごい真剣にやってるんですけど、そこはかとなく面白さが漂ってましてね、あの記事にですね、こう真面目に書いてあるんですけれども、ちなみに三宅智子は35皿を平らげた、撮影しながらのためまだまだ本気のペースではないとのこととかですね、なんかおかしなことをですね真面目に書いてるのがすごいおかしいのと、あとこのイタリアンのですねピザの比較とかでですね、わざわざ写真をこう出しながら直径約17センチ、ピザ生地約 100g とかです、
これやった記者は本当に真面目にね、コツコツと真面目に真面目にやる子なんですよ。
やっぱそんなタイプの記者さんなんですね、
う
ん、
ただね、このトレンディって実はまあこういったのをまあずっとやってまして、はい、例えばラーメン店だったらそのラーメン店のそのつゆをの量をもうこっそり測ってしまうとかね300円均一のね、居酒屋とか流行った時ありましたよね、
はいはいはい、
ああいう時はその唐揚げのね、まあ、量を測っとかね、そういうのは、まあ、やってるのはやってるんですね。
ですね、うん、そのコストパフォーマンスっていうのは確かに日経トレンディにとってはすごく大事な指標だと思うんですけど、うん、それをこのバイキングでやるっていうところはですね、はい、なかなかすごいなというふうに思いました。
これね、やってる人間とではね、結構その堂々とできないのでこっそりやるとか非常にそのこうノウハウがあるんですね、それ
も、はいはいはい、
なのでドキドキしながらやらなきゃいけないっていう
まあ、あのその結果としてね、非常にこう参考になる楽しい記事になっていますので、はい、ぜひご覧ください。
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫高志でした。